ハレルヤ。
ハレルヤ。
おはようございます。新しい2月になりましての最初の聖数礼拝です。ただまあ日本はですね、特にこの大きな都市はですね、大阪も含めていわゆる緊急事態宣言というものがですね、1月に続いて2月もまあ出される、まあ、そういう厳しい状況の中で、まあ、世界には500万教会があると言われていますけれども、その教会、また日本は8000の教会がありますが、その8000の教会が今日もこの聖数礼拝を守られていることに感謝したいと思います。連続公開説教の33回目ということですけれども、ヨハネの福音書の14章の今日は15節からということですけれども、まあ、この14節からですね、いわゆるイエス様の、まあ、特別説教ですね、という、まあ、イエス様はいろんなメッセージをされていますが、ですね、一つのメッセージでこれほど長いですね、まあ、いわゆる3章にわたってですね、メッセージをされるのは、あの有名な、まあ、三条の説教ということに続いて、ですね、この2つ目なんですね。で、この三条の説教の場合には、まあ、いわゆるですね、弟子を含めて、一般大衆というか、まあ、その初めての方も含めての話ですから、まあ、そういう意味ではですね、分かりやすく、まあ、イエス様が語られていると思いますが、この特別説教の場合にはいわゆる弟子たちに話しているというわけで、まあ、少し、まあ、内容が難しく、まあ、特に、今日の箇所はですね、非常に、まあ、重要で、何回聞いても分からんと、まあ、こういうことですけれどもね、まあ、できるだけ誰でも分かる日本語で話すというですね、この重大な使命が与えられているわけですけれども、まあ、できるだけ噛み砕いてお話をしたいと思います。まあ、先週はですね、イエス様が、まあ、あなたのたちのから離れていく、ですね、まあ、そういうことを言われたんですよね。要するに、まあ、告別ですから、まあ、お別れの説教です。弟子たちは、まあ、悲しみ動揺しというわけですよね。まあ、親に捨てられるで、まあ、孤児になるような、まあ、そういうことですね。まあ、孤児というのはですね、まあ、いわゆる戦後のあのどさくさを経験している、まあ、私なんかもそういう孤児という人たちを何人か知っています。本当にですね、親兄弟ですね、そして親戚なんかも離れ離れになって本当にもう一人たった一人でというわけで、そういう意味でですね、まあ弟子たちはですね、まあ10人のその、弟子たちは、兄弟姉妹はいたかもしれませんけれども、しかしやっぱりそういう気持ちだと思うんですね。寂しいな、不安やな、というようなことですね。そういうことに対してイエス様がですね、慰め、そして力を与えるために、まあ、これからのメッセージがあるというわけですよね。今日の初めは、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです、と、まずこの冒頭ですね、この戒めを守ると、まあ、こういうことを言われました。イエス様の戒め、まあ、たくさんですね、守らなければいけないことがありましたけれども、しかし、その戒めを一言で言ったらというどういうことになるんでしょうか。まあ、これはですね、マルコの福音書の12章の28節のところにですね、こういう箇所があります。立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。イエスは答えられた。一番大切なこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くし、あなたの神である主を愛せよ。 主義にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にありません。要するに、この戒めをもうギャーッとですね、凝縮して、もう一番最後の、まあ、なんて言いましょうか、もう余分なものというか、そういうものを絞り切った、その後に残るのはこの愛だというわけですね。それは神様を愛すること、そして他人を愛することなんだ。要するに、イエス様の戒めの中で一番大切なことは愛ということに、まあ、要約されるわけですよね。しかし、その肝心絡めのその愛するイエス様がいなくなる、どうすればよいんだろうかと、まあ、言うわけですね。先ほど言っているように、もうこの一人ぼっちになって、そういう悲しさ、まあ一人ぼっというよりも、こう自分の愛する人がいなくなる、その悲しみ、それは本当に人間、そういうことを誰もがですね、少なからず経験していると思います。私も昨年母を亡くしましたけれども、その時の悲しみは未だ、まあ、なんかこう持っている。だから、この弟子たちの感情といいましょうか、感覚は理解できないことはありません。イエス様は続いてこういうことを言われました。16節、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主はいつまでもあなた方と共におられるためです。まあ、イエス様のこの言葉、まあ、いろんな理解の仕方があります。しかし、これは非常に大切なところですけれども、私はまずこれはイエス様の予言の言葉だと捉えたいんですね。すなわち、イエス様がここで言われた、16節で言われた、もう一人の助け主ということは、これからですね、どんどんどん出てくるわけですけれども、まあ、そういう意味においては、イエス様がここではっきりとですね、その助け主ということをですね、言われたというわけですね。で、この助け主っていうのはどういうことなのかというと、この聖書の欄外をちょっと見ていただきたいんですけれども、16というこの箇所の星印にこう書いてますよね。もう一人の助け主のことをギリシャ語パラクトレイス、ね、援助のためにそばに呼ばれた人、取りなしをしてくれる人と書かれています。要するに、この助け主というのは援助のためにそばに呼ばれた人、取りなしをしてくれる人、まあ、聖書ではですね、他に弁護者と訳している聖書もありますけれども、まあ、要するに、この助けてくれるね、そういう人だ、そういう人が来られるんだよと、まあ、こう言ってるわけですね。まあ、助ける人って言ったら、まあね、ちょっとまさに自分が弱ってるところね、助けてほしい時に来てくれる、まあある意味ではヘルパーさんですね、そういう人ですよね。さあ、ここでまず確認しておきたいのは、もう一人の助け主とイエス様が言われました。じゃあ、もう一人っていうのは誰かがいたい、そして今度来る人もが助け主なんですよね。ということは、日本語的に言うと、最初の助け主っていうのは誰のことを言ってるでしょうかね。そうですよね、イエス様ですよね。イエス様を助け主なんですね。だけども、もう一人、私も助け主だけども、もう一人の助け主をというわけですね。私と同じようなものをというわけですね。まあ、そういう意味でおいて、この助け主というのはですね、お二人おると、まあ、こういうことになります。じゃあ、今日のこの主題であるところのこの助け主というのはどういうものなのか、まあ、こういうことについては、少し飛ばしまして、26節で、助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊 というわけですね。まあ、そういう意味において、もう一人の助け主ということは、聖霊のことを言われているんだと、まあ、こういうことになります。まあ、イエス様もいろんなメッセージをされましたけれども、この聖霊ということをですね、はっきりと言われたのは、まあ、ここが文字通り初めてではないでしょうか。パラクレイス、ね、この助け、慰め、力づけ、そういう方がですね、あなた方のところに来る。で、来るだけじゃなくって、助け主がいつまでもあなた方と共におられるということです。だから、なんかこう、必要な時にだけ来る、そういう、まあ、アルミンドの臨時ヘルパーさんじゃなくて、もう常時24時間ね、おられる、そういう、助け主、聖霊があるっていうわけですよね。で、この聖霊という言葉、まあ、実のところ、この新約聖書はですね、この聖霊ということについてですね、このことを非常に詳しく、まあ、書かれた聖書だと見れないことはありませんけれども、というのは旧約聖書はですね、まあ、それは訳の違いがいろいろあるでしょうけれども、聖霊という言葉はですね、詩編に、ですね、ダビデがこの聖霊という言葉をたった一回だけですね使っているんですね。まあ、そういう意味においては、旧約聖書では聖霊ということについてはですね、ですね、まあ、解釈上というか、理解の仕方によっては、そうだというような、ですね、まあ、例えば御霊というような形で言われているのを、そのように理解しようと、できないことはないんですけれども、文字通りこの聖霊という言葉がはっきりと出てきたのはですね、この新約聖書のここからであると、まあ、理解しなければいけませんけれども、まあ、よくキリストさんはいいんですけどね、なんかキリストさんやってる人はみんな頭の良さそうな、なんか賢そうな人がおってとかね、なんか理屈がなんかがいてっていう人が、まあ、よくおられるんですけれども、まあ、しかし、まあ、私も、まあ、まあ、いろんな宗教をですね、見たり聞いたりしました、ですね、1月にもですね、身近なものがですね、なくなって、そして仏教式のですね、お葬式をしました。まあ、とりあえず参列をしたわけですけれども、そこでいわゆるお坊さんが唱えているお経、まあ、何を言ってんのか、おそらく参列した人は誰一人分かっていなかったと思うんですね。だけどみんなうなずいたような形でありがたく聞いていましたけれども、まあ、そういう意味においては、この、今から言うこの聖霊ということについても何か分からないけれども、なんかありがたく聞いていったらええんかなと、まあ、こういう、捉えられないことはないんですけれども、しかし、これは非常に重要なことだっていうわけですね。で、まあ、日本は、まあ、ヤオヨロズの神、死んだら誰でも神様になれるみたいなですね、ことになっちゃう、人間だけじゃなくて、石やですね、木でも神様になると、まあ、そういうような、こうヤオヨロズの概念からすると、キリスト教の神の概念と言いましょう、神様をどういうふうに考えてるんやと言ったらですね、まあ、これは何よりも唯一、まあ、この唯一というのが日本人はなかなか捉えられないんですね。まあ、神様いっぱいあるやないか、それでもええんちゃうかと言うんですけども、いや、キリスト教は唯一の神様なんですよと、こういうことを言うわけですね。ところがそういった途端にですね、実はね、キリスト教は一神教だと言った途端に、いや、実は神様にはこのイエス・キリストという神様と、そしてまたこの聖霊という神様はあるんですということになってきたらですね、何を言うとんやと、あんた最初一つや言うとんちゃうんかと、ね、一 つや言うてんのに三つってどういうことなんやて、ね、まあ、こういうこう混乱する、もちろんこれはですね、クリスチャンになった人間も、まあ、ある意味でもどう捉えていいんかわからない、ね、イエス様を神様として捉えるということ自体もこれ非常にこうですね、私たちにとってハードルが高いんですけれども、そのハードルをまだですね100メートルぐらい高くしたのがこの聖霊という神様をどのように捉えるんかと、こういう、まあ、難しく神概念とか神のアイデンティティということがありますけども、キリスト教の神様ってどんな神様や言ったら唯一の神様です。いやしかしね、3つあるんですわ、ね、父なる神様、子なる神様、聖霊様なんですわ、そういうことね、もっとはっきり言ってくれやと言うんですけど、まあ私たちは普通それを三位一体という言葉で言いますよね。三位一体、どういうことなんやと言ったら、いやいや、まあそれぞれ独立して、いいんやけども、しかし一つなんやとね、独立してるけども一つでなんやと、それが三つで一つなんやと、まあ、こういう言い方しかできないですよね。第一、この三位一体という言葉自体が聖書の中にありません。まあ言ってしまったら、その三つの神様を理解しやすいために作られた、まあ、いわゆる造語ということですけれども、まあ何せこの秘めた難しい言葉、まあキリスト教会ではこれを非と言ってますけれども、しかしやっぱり私たちは、ある意味でのこの分からなくても、なんかこう確かに難しいことはそうなんだけども、しかしこれは自分が信仰者として、信仰、このキリスト教という信仰、イエス様の信仰を持っておくためには、これはどうしても捉えておかなあかん、ね、何も学者になるためちゃう、ね、頭でかちになるためちゃうんやと、ね、これは信仰のために理解するために必要なんや、まあ、こういうことを、まあ、ですね、言いたいわけですね。で今言った、一つで三つ、三つで、一つ、これどういうことなんやというわけですけども、まあ私たちはこういう例でちょっと理解しようとするわけですよね。例えば太陽見てくださいと、太陽は文字通り一つですよね。ところが太陽というのは光と熱とエネルギー、この三つで現れてますよね。だから太陽が三つあるか、そんなことありません。太陽は一つです。しかしある時には光となって、ある時には熱となって、ある時にはエネルギーとなって、水だってある意味ではそう言えないことはありませんよね。例えば水は固体になったら氷になります。気体になったら水蒸気になります。そして液体になれば文字通り水ですよね。ね、氷で水蒸気で水でね、一つですが三つの働きをする、こういうのも、なんかこう、一つで三つ、三つで一つという捉え方、ね、できないことはないだろうか。人間、ね、人間だって、例えば、まあ、仮に、もう私ですけれども、ね、私は、例えば、私の、自分の親との関係で見れば、私は子供という身分ですよね。しかし、私は子供がありますけれども、その子供たちから私を見てみれば、これは親という立場です。そしてね、結婚してその相手方から見れば、私は夫というですね、関係です。私は子であり、ね、親であり、そして夫であるという、一つの中で三つのですね、この働きというか、そういう立場があるってわけですね。そういうでもね、そこまでわかるけど、神さん、それを神様の概念でちょっと言うてくれと言われたらっていうわけですけどね。まあもちろん、まあ偉い人は神学でそれを説明しようとしますけれども、まあキリスト教の中でも実はこの聖霊というものを、そんなもう難しいことを言わんでも、もっと感覚的に感情的にね、もう聖霊様おられるんやって、もうね、聖霊来たらそうなるんやとか言うてね、もう言葉もね、ちょっとこう違った言葉を言えるようになるんやって、こういうですね、ある意味でのこう感覚とか 感情とかでトライアウトをするそういうですねグループもいるんですよね。それをペンテコステ派と、まあ、私は呼びたいわけですけれども、しかし、この聖霊というそしてこの三位一体という捉え方は先ほど言ったように何もこの理屈で捉えることじゃない、まして感情で捉えることじゃない、あくまでも信仰という信じることで捉えることだと、まあ、いうわけですね。でこの三位一体というそういうキリスト教の中心的な、まあ、ある意味での考え方、これを取らないいわばキリスト教を唱える人もいます。例えば、ね、イエス・キリストはこれは神かどうかということに対していやあれは人間なんだよと捉える人もいます、ね、いや、神様と、キリストは認めるけれども聖霊というそれは認めないというグループもいるんですよね。でそういうグループも私たちは異端と、なぜかというとそれはキリスト教の中心から外れてる、ちょっと違うんやと、キリスト教の名前使うけどもそれはね原則を外してるんやと、まあそういう捉える、そういう人たちのことをまあ私たちはそれはキリスト教ちゃいますよと、まあこういうわけですね。まあ、まあ、よくまあ私たちは昔の統一教会ですね、今名前変えてちょっと、正確な名前は言いませんけども、それとエホバの証人、物見の塔、まあ、こういうのはキリスト教と言ってるんだけどもこれは異端ですよと、ね、いうわけですね。 何よりもこの三位一体というのはキリスト教の中心的なものなんですよということだけは私たちは捉えておかなきゃいけないというわけですね。まあ難しい、ついでに、私もですね、それをなぜこの三位一体という、ね、神様が一つでありながら三つなんだと、こういうことをどうしたらいいんだろうって、まあ、いろいろですね、まあ、あっちの本こっちの本いろいろ教えられて、要するにたどり着いた私の結論は今日エス様が最初に言われたね、このキリスト教は中心的な概念というのは愛ということですよね。それは何よりも神様が愛ということだからですね。でこの愛ということは、まあ、例えば人間の私たちにとったら愛というのはこれは対象がいります。まあ、例えば私の場合でしたら私の家内という対象があるわけですね。ね、家内がなくて私は一方的に、ね、わーっとなんか、空中に対して愛ということを注ぐことができません、ね、家内という対象があるからこそ愛というものが実現するわけですね。ところがですね、神様はですねその対象というのは何なのかというわけですね。それは何よりもこの三位一体のそれぞれの神様がそのお互いの関係、すなわち3つの神様がそれぞれ愛を、ね、人間とかそういう作られたもの被造物に求めるんじゃなくって神様の中で実現できる、まあ、これを難しい言葉でですね自己充足という、ね、表現をしますけれども、要するに、ね、神様はこの父子聖霊というこの交わりで愛を実現できる、だから、ね、まさに三位一体でね、それでいいのだし、またそうでなければならないと。まあそれにしても何のことかさっぱり分かりませんというわけですけども、まあ先ほど言ったように新約聖書というのはですね、イエス様のこの働きのこの、表した福音書から人の働きからずっとですね、いわゆるですね書簡というところに行きますけども、それはもう基本的には聖霊の働きというものを具体的に具体的に分かりやすく説明した、まあ、そういう意味においてはですね、今日は先から何度も言うようにこの聖霊というものを今日から、まあ、どのように理解するか、そういうことで、いいのではないでしょうか。ただですね、この先ほど言った三位一体というですね言葉は聖書の中に書かれていませんが、実のところそうじゃないかなというようなところがあります。それは何よりも創世記の一章の 26節というところにこう書かれてあります。すなわち人間を創造するときに神様はこう表現されました。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろうと言われて人を作ったんですね。一章の26節ね、我々にと書いてあります。この我々ってのは何でしょうか。まさに三位一体である、すなわち父子聖霊という、その三つのね、神様がね、しかしそれが唯一で統一性があった一つであり、複合的な存在として、まあ、表現されているわけですね。そして今日の箇所でもね、先ほど、読んでいただきましたけれども、このところにもですね、この一章のですね、先ほど読んだところのですね、23節のところにイエスは彼に答えて、答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守る。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私たちとイエス様ご自身も三位一体の神の一つであるということを明らかにされたということですね。そして先ほど言うようにもう一人の助け主、すなわちイエス様も助け主だった。しかし、ね、聖霊様も助け主として今回来てくださるんだというわけですね。まあ、何にしても、この聖霊様の理解というものは、この先ほど言いましたように、ね、イエス様のこの予言に従ってこれから人の働きからですね、ローマ人への手紙から含めていろんなですね、パウロの書簡、ね、において、明らかにされる、ことだと思います。そういう意味で、楽しみをしていただきたいんですけれども、では聖霊の働きっていうのはどういうことなんでしょうか。これは今日の26節にこう書いてあります。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。イエス様は弟子たちにいろんなことを教えました。これを守りなさい、ね、そしてこれはこういうことですよ、いろんなことを教えられました。しかしその教えられたイエス様はもう天に帰られます。だったとしたらそのイエス様の教えをどのように私たちは理解するのか。まさにここに書いてあるようにイエス様から話してくださったことを思い出す。ああイエス様、あのことをね、言われたな、あこのことを教えられたな。しかしどうなんでしょうか。それは十二弟子にとってはそれでいいでしょうね。まあもちろんここではもうイスカリオテはいませんけれども、要するにね、弟子たちにとってはイエス様から聞いたことはまだ覚えてるでしょう。しかし今度は弟子たちから伝えられるその場合どうしたらいいんでしょうか。そうですよね、何かなかったらありません。それが聖書ですよね。で聖書っていうのはね、どういうことで書かれたのかというのは第二手元の3章の16節でこう書いてます。聖書は聖書を書いた人たちの聖霊による働きによってできたんだと書いてますね。まさに私たちはイエス様から直接話聞いてないけども、イエス様の言われたことを全部この聖書を通して理解するわけですね。教えられるわけですね。そしてまさにこういうメッセージを聞くわけですね。ということはそのね、聖霊によって全てのことを教え、また私があなた方の話したことを全て思い起こさせるのは文字通りこの聖書を通してなんですね。でそれは聖霊によって書かれたんやと、まあこういうわけですよ。だからこそこの聖霊のことをですね、17節にその方は真理の御霊と書いてあります。 じゃあ真理の御霊どうなるんですかと言ったら、ね、17節のところにこう書いてますよね。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられますと書いてますね。どういうことでしょうか、ね、あなた方と一緒におるんやでということは、別の言葉で言うとこういう言葉として言いましたよね。要するに臨在ということですね。神共にいる。だから聖霊様というのはいつも私たちにいてくださるということですよ、
ね。
じゃあどこにおるんですかと言ったら、そんな見えません、ね、